ご理解第54節。徳のないうちは心配する。信徳を受ければ心配はない。損徳を任せ、生死までも神様任せに慣れた時の状態が心配はないの時である。信徳を受けるということは、神を信じ、神に信じられることである。私どもの場合、あまりに心配なことが多い。そこに信心の精進が求められるのである。不思議に不安から安心の世界が開かれ、闇の世界から光明の世界に移り住むことができる。すでに信徳の世界である。信心の精進が求められると師匠坪宗一郎氏はおっしゃっておられます。信心の精進、さあ信心の精進とはどういうことだろうか。まあ抽象的で、さあどういう信心の精進をしたらよいだろうかということになりましょうけれども、まあ師匠はそれを端的に五願五行と、五つの願い、そして五つの行と、信心の行ですね、日産長教信行信行家行の行と、この五つの行、これがまあ師匠がおっしゃるところの精進の中身ではないかと思いますね。日産、毎日お参りをする。長教、教えをいただく。信行、これはどちらが先でしたかね。信心の行でしたかね、それとも心の行でしたかね。そしてその信行、信行、まあ心の行と、まあと順番はちょっと定かではありませんが、心の行と信心の行、いわゆるお参りをして手を合わせて拝止信行ですか、神前拝止であったり、その拝止信行というような、いわゆる大払い信行と言われるような、ああいう形の上においての修行ですね。それと家業の行、いわば家業、日日の日常生活、日常茶飯事のことの中に、いわゆる生業のための行と言いましょうか、それを行としていただく、行としてさせていただくというのでしょうかね。その生業の中に、生業の家業の中に、日常茶飯事のことの中に信心をさせていただくということになりましょうかね。いわゆる私どもの身の上に起きてくるさまざまな成り行き、その成り行きを大切にさせていただくということでしょうかね。これがなかなか教会にお参りしているときに、教会の中ではその気になっていますけれども、ひとたび教会から出て、まあ俗の世界、俗世間の中に入っていくと、ついつい忘れてしまいますね。特に心の行であったり、家業の中に行をする、まあそれこそ家業、今している家業が神様の御用だといただいて、神様の御用をさせていただいているつもりで、なりわいの行に取り組むといったようなことでも、やっぱりついつい忘れて、儲けるためにいかにたくさん売ろうかとか、仕事をこなそうかといったような、お金儲けのためにしてしまいがちですね。その師匠が教えてくださることを、やはり正しくいただくということが大切だと思いますね。あれは15年の記念祭の時でしたか、記念祭にはまあ大体きび舞というのをお舞ですね、奉納舞をお供えさせていただく、お舞をしてそれを神様にお供えするという奉納舞ですかがあるわけですけれども、その時は大難攻、いわばいわゆるあれは楠木正成ですか、正成とその子供の正面ですか、その親子の別れ の場面ですね、のお舞です。それが奉納舞として、奉納されました。まあそのまああまりこれは演目というのはちょっと表現がおかしいですね。そのいわゆるお祝いの席で親子の別れのお舞を奉納するというのはどうもちょっとあまり何と言いましょうかね、ぴったりしているようには思えませんけれども、師匠はそれをまあそのものとしていただき、まあご理解もしてくださいましたが、そしてまあ案の定というわけではありませんが、その記念祭が終わったあれは18、19日でしたか、とにかく記念祭が終わった数日後に、それこそお出ましの途中に倒れられたと。それでまあそれでお昼前ご結界を下がられることになったわけですけれども、いわばまあ親子の別れという、まあ、これがどういうことになるのか分かりませんが、別れるということになったわけですね。その師匠がまあご結界での取り次ぎというのはもう底止まりになったわけですけれども、まあ、そこからまた10年ほどの先があるわけですけれども、まあそれはそれとして、そこである意味師匠の公での御用というのでしょうかは、そこで打ち切りになったわけですね。まさに親子の別れではありませんが、その別れになったわけです。そういうものを象徴するような奉納舞でもありましたが、まあこれは後になってみればということですが、その大南湖のいわゆる楠木正成ですかと楠木正面、そこから確かご理解をいただいたように思いますね。正成というのは正しくなると書きますね。正面というのは正しく行うと書きますね。まあ行うというのか、これは新人的には行ということでしょうね。正しい行、正しくなる、それこそ楠の木のように大きくなる、そのためには正しくなる、そのためには正しい行をしなければならないと。正しい行をするところに正しくなる、楠の木のように大きくなるというようなご理解だったと思います。この普通は正しくなる、正成というところが大きくなるというところがまあポイントなのかもしれませんが、ここでこの時のポイントは正面ですね、子供の方ですね。正しく行じる、これがポイントだと思いますね。いわば師匠の教えである哀楽理念、師匠の教えの、ま、集大成とでも言うのでしょうか、であるところの哀楽理念、これを正しく行じるところに正しくなるということに、そういうおかげになってくるということなのですね。ですから正しくなるためには正しく行じるということがまずなければならない、それが根本になるわけですね。右と言われたのに左にしておったり、左と言われたのに右にしておったり、いわば正しい行を行わないでおいて正しくなるということはないのですね。正しくなるためには正しい行をしなければならない、正しい行を、しかも正しい行を正しくする、正しく行じる ということになりましょうかね。ですから、ではまず私どもが正しい行とは何だろうかと、その正しい行についてはっきりさせておかねばなりませんね。その私自身の中にですね、何が正しいのやらわからないようなことでは正しい行ができません。そしてまた、もし正しくなっていないならば、これは私が正しい行をしていないからだと自らを反省していかねばなりませんね。師匠もそういう生き方をしておられたようです。これはおかげをいただけない、これはおかげはいただけないのは、それこそ教えが悪いのだ、誰それが悪いのだではない、これは私の信心がまだ足りないからだといういただき方、いただき方というのか、そういう取り組み方ですね、をなさっておられたということです。おかげがいただけない、これはあの先生が悪いからだ、力がないからだというのではない、これは私の信心がまだ足りんのだといういただき方、それこそ電信柱が高いのも、郵便ポストが赤いのも、みんな私が悪いのですといういただき方が根本になりますね。そういう修行精神というのでしょうかね。その中に、いわば正しくなっていないとすれば、これは私が正しい行を行っていないからだという、その、では正しい行というのは何だろうかと、その愛着理念の正しいところ、いただき違いをしてはいないだろうかと、まあ自らの心の中をまた見つめ直してみなければならない。そして師匠が教えられた正しいことというのは何だろうか、師匠のいわば本音というのでしょうか、本心、何を伝えようとしておられたとか、そしてその何をまたそれこそ正しく伝えさせていただかねばならないのかということに心を向けねばならない。正しげと正つらですね、正しくなる、そこには正しい行を正しく行わなければならない。まあそれが正しい行がこうだと分かっただけではダメですからね、頭の中で分かっているというだけでは行っていませんから、正しくなるということにはなりませんね。正しい行が何であるかを分かり、まあ正しい教えということでしょうかね、師匠の正しい教えが何であるかを分かり、それを正しく行事する、そこに初めて正しくなるというおかげがいただけれる。クスノキのように大きくなることもできる、それはまあいろいろ心が大きくなるという意味でもありましょうし、教会で言うなら教会が大きくなるということでもありましょうし、まあいろいろな意味が含まれているとは思いますが、中でも今日一ついただきますことは、成り行きを大切にということの内容ですね。これもややもするといただき違いをしてしまいます。師匠が成り行きを大切にと言われたから成り行きを大切にする、まあそれはそれで良いのですけれども、それで通う時期もありますけれども、そこ止まりであったのでは師匠の本音本心にたどり着いていないと思いますね。師匠がそれこそ神様を大切にすると言ったけれども、そうしてきたけれども、今まではただ神棚の神様だけを大切にしてきた、それは神様を半分しか大切にしていないようなものだと、神様の働きである成り行きを大切にする、もちろん神棚を大切にし、神の働きである成り行きを大切にする、そこに初めて神様を、まあ、従前に大切にしたことになるのだと。いわば師匠が大切にされたものは成り行きでは ないのですね。師匠が大切にされたその根底にあるものは神様なのです。ですから神様を大切にするということの表れとして神棚を大切にしたり成り行きを大切にしたりということになりますね。ここを見過ごして表面的に成り行きだけを大切にしようとします。そうではない。師匠が大切にされたのは神様そのものだということなのです。神様のお心を大切にされた。それが、まあ、表現としては成り行きを大切にするということになったわけですけれども、師匠が大切にされたものは成り行きではない。師匠が大切にされたのは神様だということなのですね。この辺もややもするといただき違いをしてしまいますね。正しくいただき、正しく享受、そしてそこに初めて正しくなるというおかげがいただけれるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。